Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1799回、1月17日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そしてスキちゃんは今日はまた Wi-Fi を切り忘れたみたいで今落ちましたんで、ちょっと待ってね学習をしねえなはい、あ、来た来た、はい、Wi-Fi を切り忘れたスキちゃんです。
いつもいつもこんばんは
こんばんは。
少年が入らんな
手に変えとき、マジックで
マジックじゃないと、あ、入れ墨にしとかにはいけんかもしれない
、はい、今いつもはちょっと雨がまたパラパラと降り出して、夜夕方の以降降ったりやんだりをちょっと繰り返してるんですけどね。ゴツは降ってないんだな。
しろ、私が帰るときは降ってませんでしたよ。
うん、北の方はなんか猛吹雪になってるみたいですけどね。
北って北海道の方、
北海道から東北にかけて。
そうなんだね。
ですよ、大雪。
そんな天気なんだ。
うん。ケイタ君、こんばんは。
こんばんは。
常時オフで良くないでしょうか
え、そしたら7ギガすぐに行っちゃうでえ、ちょっと待って、うん、あれ、なんか雪マークついて、雪だるまついてるよ。
どっち？
27日、まだ先の話ですけど。
27日、あ、本当だ、27日日曜日雪マークだ。
マジですか。
やっぱ雪女だ。
やっぱり雪男だ。なんで本当に必ず。
あ、なんかしようとすると雪が降るんだな。
やだやだ。
27日、最高気温も3度だで。
ありえん。なんでここだけこんなんだ。もうこのトラブルメーカー目。
ちゃんも動くと天気悪くなるんだな。
ドスンドスン言うけね。
ん？
ん？ドスンドスン言うて歩くけ。
はい。なんか大雪の中、スキちゃんは、スキちゃんね、ケイちゃんはポケモン捕まえに動き回ってるみたいですけどね。
昨日あのニュースで紹介したクジラみたいなやつ。
そうそうそうそう、捕まえとったね。
すごいね。
あれなんだろうか、テールランプガムテープで貼ったまま動き回ってんだろうかぶつけとったがね、車を。
ああ、
カーポートに。それなんかテープ、テールランプにガムテープで貼り付けてあるとかって言ってなかったっけ。
うん、言ってられました。
広島からね、うん、
ね、広島からね、
広島からだってよ。
あ、広島にいるんだ。
広島より、うん、
すごいね、毎日あちこち、
うん、広島だったら牡蠣食ってるかな。
牡蠣、うん、牡蠣美味しいよ。
美味しいよ。江口さんこんばんは。
こんばんは。
日が落ちるとね、やっぱり気温下がってきますね。ちょっとひんやりしてますよ。
なんかね、みっちゃんが鼻ぐずぐず言ってるのが心配なんですけど。
は、鼻はね、ちょっと前から鼻は鼻声っぽくはなってたけど、今日になってちょっと咳が出てんでね、おいおい大丈夫かいって感じ。まあなんとか大丈夫でしょ。ふん、はい、今日は阪神淡路大震災から24年ってことで。
そうだっけ。そうです、
もう24年も経つんだね。
あのうちの僕ちゃんと同じ年なんでね。
ああ、なるほど。
うん、
僕はこの地震があった時は山口にいましたけどね。
いや、私らなんか少し近畿から離れとってもすごかったんで。
ああ、だけど出雲は揺れたいってたからな、家出ましたら。まだその当時親父も元気でしたんでね、揺れたでって。山口はそこまで揺れなかった、まあ、蛍光灯がちょっとゆらゆらってした感じだったけどな、だから大したことないんだなと思ってたんですけど、最初は。まだその当時はスマホとかあの緊急地震速報とかなかったじゃん。だからテレビつけて初めて分かる。
そうですね、
うん、
いや、あの関西におられた方は本当にね、うん、忘れられるんだろうなと思って。
そうそうそうそう、地震のあと何ヶ月後かな、うちの弟が結婚して関空からオーストラリアへ新婚旅行に行くのに、まだその高速道路とかは倒れたまんま、あ、倒れたままじゃなくてもうある程度片付けてたのかな、まあ、とにかく高速は使えなかったですけどね。なんか下道を通って関空へ大阪の親戚のおじさんに連れて行ってもらったみたいですけどね。はい、まあ、あれから24年ということだそうですよ。まああれ以降もちょっと大きな地震もあったりしてはおるけどな、阪神淡路の余震っぽいやつが、うん、何年か前にちょっとでかいのあったよな。まあ去年もあったけど、あれはちょっと震源が阪神淡路とはちょっとずれた感じ、大阪の地震は。ということで、まあ地震は予想をせずにドンってきますからね。
一言じゃないよ。
まあこっちの方もね。
じゃあなんかちゃんとあのそういう準備しとるんかって言われたら、
してないよな。
あのすごい大きな地震がちょっと前にあった時には絶対買おうと思っとったんだけど、またそれがスーッとなんか落ち着いてきてしまう経験よなと思うんだけど。
その時に買わなダメだな、思った時に。
みつは思いもせんでしょ、だって。
いや、そんなこともないけどな。
そんな聞いたことないもん、そんなこと言うあなたを。聞いたことがない、見たこともない、聞いたこともない。
はい、ということで、まあ皆さん十分気をつけましょうね。あと今日噴火もあったよな。
何も知りません。
あの鹿児島のどこだっけ、鹿児島のあの4年ぐらい前に一遍 噴火して、あ、口永良部島、口の選ぶ島ってとこ、その前回噴火、大きな噴火があった時にあの全島避難したのがあったじゃん、住民が船で全員避難したってやつが、覚えてない？
え、それすっごい昔でしょ。
え、言っても3年か4年ぐらい前じゃないかな。そこまで降るかないと思うよ確か。
へえ。
まあ火山もいつ爆発するか分かりませんからね、怖い怖いとばかり言ってても拉致が開かないんでね、まあ、いざという時に何を持って出るかっていうのを準備しといた方がいいかもしれませんね。出たら川元になんか靴とか履くもん用意しとけって言うけどね、なかなかそこまではやらんな。
ですね、
あのガラスの破片とかで逃げるときには足怪我するらしいからね、大きな地震の後は。まあ、せめて懐中電灯くらいは用意しておいた方がいいかもしれないね。こんばんは。
こんばんは。
聞いてます。ケイタ君、桜島。え、今回噴火したのは桜島じゃないよね。うん、はい、それでは本編の方行ってみますよ。
はい。
まず最初はポケモンニュースからいきたいと思います。気になる気になるさんにあった記事です。ジミちゃん番じまして。
こんばんは。
ツタヤの店舗がポケストップやジムとしてゲーム内に登場という記事が上がってました。本日ツタヤとナイアンテックがポケモン GO におけるパートナーシップ契約を締結したことを発表しました。この契約締結を受け、本日から全国のツタヤ店舗、一部店舗を除くらしいですけども、こちらが新たにポケモン GO のポケストップやジムとしてゲーム内に登場するようになっていますと。ツタヤさんでのここに特設ページっていうのがどうも開設されているようですが、こちらでどこの店舗でポケストップがあるかジムがあるかっていうのはね、見ることができるそうですよ。ちなみに出雲にツタヤがあるんですが、ここはどうなのかなと思って今開こうとしてるんですが、結構これでかいファイルかな、なかなか読み込まないぞ。開く気配がないな。
ポケストップ店舗ってやつですか。
そうそうそうそう、
私 4G でも開いとるよ。
そうなの。
島根県は津田屋出雲店。
あ、出雲店ありますよ。ポケストップになるわけか。
はい、
ってことはジムはないってことか。あくまでも出雲店はポケストップ。
3つしかないんだね、
島根県に。
ええ、
出雲と、
いや、ポケストップ店舗ってやつはね。
あ、ほんほんほんほんほん。
わ、え、ジムないよ一個も。
マジか。あの出雲の蔦屋はあのタリーズが併設されてるから、タリーズがもしかしたらジムになってたのかな。
ん、
出雲の店舗はタリーズとツタヤと、本屋さん、
今井書店、
今井書店、
はい、
の合同店舗だから、今井書店には立ってなかったけど、確かタリーズにポケストップかジムがあったから、どっちかがジムになってる可能性あるな、はい、ということで皆さんお近くにもツタヤがあると思いますんで。
すごい、よその県すごいいっぱいあるんだね。
そうな
んだ。なんだ。島根三つだよ。
島根はあの、うん、まあ、ツタヤは少ないけど、代わりにあれがあるじゃん。アリオンっていうレンタルビデオ屋さん、昔ながらの。
いや別に関係ないじゃんそれ、ここに。
そうか関係ないか。
いやいや、ジムっていうかツタヤが、うん、少ないね。うちにないけどね、うちの近くにも。
はい、そしてもう一つポケモンニュースです、こちらエンガジェット日本語版にあった記事です。ポケモン GO 延期のソフトバンクイベントは2月実施、ソフトバンクユーザー以外は抽選という記事が上がってました。ソフトバンクは昨年夏予定だったものの、延期していたポケモン GO のコラボイベントスペシャルウィークエンドを2月23日に開催します。ポケモン GO スペシャルウィークエンドは公式パートナーで買い物やアンケートをして参加券を手に入れ、当日ポケストップからチェックインすることで特別なポケモンが出現するイベントですと。ようやく開催日が決まったソフトバンク界では、極めてレアなポケモンアンノーンの SB や人影等が出現しますということで、これソフトバンクユーザーは抽選じゃなくてアンケートに答えるだけで参加できるそうなんですよ、月ちゃん。
うん、
申し込もう、申し込もう、というか私はもうすでに申し込みましたけどね。
どこに出てくるの？
この記事の中にはねリンクがないんですよ。なので Google で、ソフトバンクポケモン GO で検索すると、あのページ見つけられます。
何のページ？
あ、待てよ、ここでいけるのかな。あ、ごめんごめん、あったあったあった、あのこの記事の中の「ポケモン GO スペシャルウィークエンド特集モバイルソフトバンク」っていうリンクがあるでしょ。
うん、
ここタップして下の方へずっと降りていくと、アンケートに答え、あ、アンケートに答えるんじゃなくてソフトバンク、あれ待てよ、あ、これは、あ、ここやっぱりダメなのか。あ、ごめん、このページからやっぱり行かれんな。
え、行けるよ。
あ、行けた。
なんでずっと降りていったらソフトバンク Y モバイルユーザーはこちらってあって、そこを押したらアンケート始まるよ。
ああ、そうだね、そこから行けばいいね。そこでアンケート答える時に入力したメールアドレスに、参加券みたいなのが送られてくるみたいですよ。で、ソフトバンクユーザー、あと Y モバイルユーザーは必ず参加できますが、それ以外のユーザーの方は抽選ということだそうですんでね。よかったね、ソフトバンクユーザーで。
誰に言うとるん？
え、スキちゃんに。
なんか、アンノーン
が捕まえられますよ。ん？
いやなんか、
なんか。
私もっと他のこ、もっと他のことで優遇されたいなと思って。
贅沢言わない。
でもこれ、
うん、
なんかすごい開きにくくて送信ボタンが押せないんですけど。
え、どういうこと？
うん、一番下にあるけど引っ張ったら出てくるけど、引っ張らんかったら出てこんで、送信ボタンが押せないんですけど。
どういうこと？
今ツイキャスやっとるけ？
あ、そのせい？
じゃないですか。
わかんない、僕はもうすでに申し込んじゃったんで、ツイキャスを始める前に。 ケイタ君はツタヤがない。スキちゃんとこと一緒だね。ジミーちゃんとこは我が町のツタヤはジムになってる。
ルー、ジムになってる。
サントさん、こんばんは。
こんばんは。
江口さん、島根県早いとこ別の県に九州合併すればいいな。
ちょ、えらいひどいこと言いさるね。
しょうがないけん東京都でも九州してあげようか。
あのこの人の言ってることは金銭でいいですけど、46になっちゃうよ、そしたら。
ん？うん。昔46だったじゃん。
それは沖縄が
日本に復帰する前は。
でも島根が合併するって言ったら鳥取しかないでしょ、普通に考えたら。
アメリカの51番目の州になるって思ってたよ。
なんか意味がわからんけ、めんどくさいけ。次のニュースいきますか。
はい、皆さんも参加しようね。はい、それでは次の記事いきましょうか。
はい、
こちら鉄ネタですね。トラベルウォッチにあった記事です。 JR 西日本嵯峨野線梅小路京都西駅を3月16日開業、京都鉄道博物館前の新駅という記事が上がってました。
へ
え。 JR 西日本は JR 嵯峨野線京都駅から丹波口駅間で整備を進めている新駅梅小路京都西駅をダイヤ改正予定の3月16日の始発から開業しますということで、これ私とスキちゃんが京都鉄道博物館行くときにまだ建設中でしたよね。
ああ、工事しとったね。確かに。
タクシーのうんちゃんがここに新しい駅ができるって。あ、タクシーのうんちゃんが言ってたんだっけ。喫茶店のおばちゃんだったっけ。
タクシーのうんちゃん、ね、喫茶店のおばちゃんは言ってないよ。
タクシーのうんちゃんだよな。
うん、よく覚えて
る。あれ、おとどし、去年だったっけ。おとどしだよな。
おとどし、
おとどしだよな、行ったのは。
おとどし、おとどし、おとどし。年変わったっけ。おとどしです。おとどし、
おとどしだよな。
うん、
これ嵯峨野線の駅になるわけだ。山陽本線の駅じゃないんだね。
山陰本線じゃない。
山陰はこっちじゃん。あっち走ってるのは山陽本線じゃん。あ、待てよ、京都は山陽本線走ってないのか。大阪までか。
京都から大阪に行くのと京都から鳥取に向けて行く線路があるでしょ、うん、余る部鉄橋を通る、
うん、
だっけ。あっち通って行ったら京都のこっちの方だよと思ったんや。
こっち
こっちとか言って、かな。
この梅小路京都西駅は普通列車が平日上下各68本、土曜日休日は67本、日中時間帯に1時間あたり4本停車すると。都会だね。
ごめん、なんか後ろのドンっていう音が気になって聞いてなかった。何なんだって、
うん、1日68本も止まるってよ。上り下り各
68本。
うん、普通列車がね。
すごい。
はい、ということで京都鉄道博物館の最寄り駅になりますよってことで、まあ行きやすくなるわね。
歩いたもんね、結構行きしな。
うん、まあ寄り道はしながら歩いたけど、結構直接向かっても距離はあるよな。
だっけ帰りは絶対歩きたくないって言ってタクシー乗ったんだもんね。
はい、京都駅の隣の駅になるみたいですけどね、はい、3月16日のダイヤ改正に合わせての開業だそうです。
いいね、
行きやすくなるよ、
うん、いいね、
お散歩さん、今ねと鳥取、今ねってなんだ、うん、島根だろう。
これジミーちゃんだよ、お散歩さんじゃなくて。
え、お散歩さんでしょ、今ねって書いてるのは。あ、ジミーちゃん、これお散歩さんの真似しとるなんだ。
あジミーちゃんはわんぱく小僧だな。
島根と鳥取が合併しても世の中的にはほとんど影響ない。確かにそうだ。お散歩さん何分もかからない距離だよね。え、でも遠かったよ、歩いたら。確か山陰本線あるよ、0番線ホームがそうじゃなかったかな。ケイタ君、島根は月に68本。そんなに走るかな。
月には走ってるよ、失礼な、何言ってんのあんた。意味わからんわ。1日10本以上通ってるよ。
そうなの。ケータ君、うちは線路すらない。お散歩さん、あ、これ山陰本線の一部になるんだ。私はいつも歩いてた。
ねえねえねえ、スキちゃんすごいとかそこで言うてくれん、うん、お、スキちゃんああいうことあっとったやんって褒めて。
なんか言った？
褒めて。
なんか言った？
褒めて。褒めてよ、誰も褒めてくれん、たまには褒めてよ。
うまいうまい。
早く着ぐるみ脱げよって。はい、
え、まだ脱いでないの？
うん、脱げない。
信澄さん、明治維新後の廃藩置県の結果、鳥取と島根は一緒になった。なぜ別れたのかな。合併すればちょうど松江が真ん中でいいのでは。こんばんは。
こんばんは。
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 こんばんは。島根と鳥取仲が悪いんじゃないの。
仲悪いでしょ。
だってあの沖ノ島だって島根に行ったり鳥取に行ったりしてるじゃん。
知らん。そうな
ん。あ、沖ノ島って鳥取県だったことがあるんだよ。
それは知らない。
一時的にだから領土の取り合いをしてるんだね。はい、それでは次の記事です。
え、それって後鳥羽上皇が流された頃の話。
いやいやいや、廃藩置県だから明治以降よ。
あ、県になってから。
うん、県になってから、
うん、そうなんだ。
確かそうだったはずだよ。沖ノ島が鳥取であったことがあるよ。
あなたの言うことは話半分にしとくけいいよ。
沖ノ島。沖ノ島
いいよ、みんな沖ノ島知らんし、ローカルな話だけいいって。はい、次のニュース行こう。
沖ノ島
だけ誰も興味ないから、いいよいいよ。
沖ノ島
だけ後で二人で話しようや。話し相手してあげるっけ、おじいさん。うるさい、もう早くして。おじいさん、うるさい、おじいさん。みんなが沖ノ島の夢見るっけ言わんで。沖ノ島って
夢見せてやる、沖ノ島。はい、それでは次の記事です。
え、
iPhone マニアさんにあった記事です。 AirPower が iPhone XS バッテリーケースの商品説明に登場という記事が上がってました。発売されたばかりの iPhone XS 用スマートバッテリーケースの商品説明で、このエアパワーについて触れられていたことが分かりました。 触れられていましたけども現在は削除されています。あれ、削除されてんの？この文章はアプリによってすぐに削除されましたが、マレーシアのアップルストアのサイトにはサイトは対応が遅れたのかしばらく消されないままになっていましたと。ただし現在は削除済みになっていると。つまりアップルは iPhone XS 用スマートバッテリーケースを発売する頃にはすでに Air Power が市場に出ていることを想定していたと思われますと。
これ昨日紹介したやつだよね、このバッテリーケース。
うん、バッテリーケースっていうかあの充電用のパッドね。
充電ケースの話せんかったっけ、電用の。
ああ電用のね、そうそうそうそうそう、昨日から発売されてますけどね。それの説明の中にエアーパワーでも充電ができるっていう記述があったらしいけど、アップルさん慌ててそれを消したらしいですよ。
これはホームページにあったのを消したってことで、紙ベースはないんだ、説明。
紙にはないと思います多分。
紙はない。
うん、まあただあのすでにこのエアパワー製造してるっていう報道も出てるんでね、発売は近いんじゃないかなと。
え、あの今ふと思ったくだらんこと聞いてくれる？
うん、
もしかしたらアップルさんがさ電話に説明書つけんのってこういうことがあるから突然消したくなるよ、消さんといけんとか。
そうだね。そういうわけじゃないと思うけど、説明書つけてもどうせ好きじゃん読まないでしょ。
いや三つの字が読めんでしょ、そもそも。私は開くよ。見んけどパラパラって速読する。
おお、食べて覚えれば。
ヤギ、ヤギか。
お散歩さん、取り合ってるおは押し付け合ってる、あ沖の島を。ジミーちゃん、滋賀にも沖島あるよ。
島、
あの琵琶湖の中に浮かんでる島じゃないかね、沖島って。
あのジミーちゃんがボート乗っていく島。
ボート乗って何するの？
魚釣り、あ違ったかな、なんか雪に行くんじゃなかったっけ、
沖島へ。確か。福山さんこんばんは。
こんばんは。
ケイちゃんイオン行ってたら遅刻しました。
あーポケモンだこの人。こんばんは。廊
下に立ってなさい。
ポケモンだポケモン。
野口さん、中央政権は地方がそれぞれ喧嘩してくれると喜びます。悪よのお散歩さん、電子的な説明書はついているけどね。うん、電子的でも紙でも読まないものは読まないよ。
だけそのこういう急な変更があるときに紙に残したらいけんと思って紙つけんのかなっていう話しとったんよ、おさんぽんぽん、うん、おさんぽんぽんちゃん。
はい、それでは次、こちらも iPhone マニアにあった記事です。 iPhone XS バッテリーケース、 iPhone X では使えない場合もという記事が上がってました。これもさっき の、 あのスマートバッテリーケースのお話ですけども、10S 用のバッテリーケースというか、 10S は iPhone X とほとんど大きさ変わらないんですよね。なので基本的には使えるんじゃないかと思うんですが、 Apple のページへ行く と、互換性のところに iPhone X は記載されてないんですよ。なので10ユーザーがこれを買って使えるのかな使えないのかなと、悩むこともあるんではないかと思いますが、これを買って iPhone X にはめてみたという方がねいらっしゃるそうですよ、
うん、あ、10は去年おととし出たんか。
おととしですね。で 10S は去年出たやつ、
うん、あ、そっかそっか。
でこれつけてみたところ、カメラ部分が若干狭いらしいですね。これは iPhone XS の方がやや高さがあるためと。そしてスピーカーとマイクの位置は少しずれたものの、 とりあえず問題なくフィットはしたということなので、100% 互換性があるとは言えないけども、この使えない場合もっていう意味がよく分かんないんですけども、若干ズレがあって支障が出るかもよっていうことですね。だから10持ってる人がこの 10S 用のスマートバッテリーケース買うときはちょっと注意した方がいいかもねということらしいですね。はい、それでは次の記事ですよ。こちらは iPhone マニアさんの方にあった記事です。ジミちゃんご飯行ってらっしゃい。
おいいな。
アップル、高齢者のアップルウォッチ購入に助成金を検討、複数の保険会社と交渉かということで、これはアメリカの話だと思いますけどね。アップルは米国の高齢者がアップルウォッチを割引価格で購入できるようにするため、メディケア、これ高齢者向けの医療保険ですけども、これを提供する保険会社と現在交渉中だと CNBC が報じていますということだそうですよ。
すごい、いいことだ。
CNBC が現地時間16日に報じたところによると、アップルは米国の高齢者がアップルウォッチを補助金を使って購入できるように、メディケア提供元の3社の保険会社と交渉を始めたということだそうですね。心電図測定機能や転倒検出機能を搭載する最新 Apple Watch は高齢者ユーザーとの相性も良く、今回の交渉に成功すれば Apple はこれまで以上に多くの高齢者ユーザーを獲得できる可能性がありますということはそうですよ。日本では心電図機能が使えないからアップルはやらないかな。まあ転倒検出は使えますけどね、日本でも。今日ね、うちのアプローチシリーズ4が転倒検出したよ。
こけた。
お昼ご飯食べるときに水道で手洗ってアップルウォッチが若干濡れたんで手を振ってたんですよ。水を切ろうと思ってバンバンバンバンって、そしたら転倒しましたかって出たね。
へえ。
ああ、この程度でも転倒検出するんだと思って思わずいいえを押してたけどね。
それって手振ったらなるんだ。
だから強い G とか与えると転倒したんじゃないって聞いてくる感じ。
何強い G って。
例えばボーンって倒れたら結構な衝撃でしょ。
それを G って言うの。
G、 加速度、加速度 G。
なんか、へえ、なんか G って言ったらゴキブリさんとかさ、お金持ちの人がそばにある召使いみたいな高齢の男の人のこと言うやん。あれみたいじゃん。 G やって。あれみたい。 G、
もしかしたらさ、スキちゃんがつけてるアプローチはバーが出るかもな。
いや、バーが出るんじゃなくて G を加えるとってって言ったじゃん。
G を加えるとね。でもスキちゃんのはバーが出るから、
ね、G さん加えるんだ。怖え。 G を加えるとゴキブリ加える。すいません、くだらないこと言いました。また怒られる。はい。
散歩さん、 G って置く場所が結構微妙ですね。なんか物によってはちょっとずれただけで充電が止まってしまうっていうパッドもあるみたいですよね。アメリカの保険会社で以前から万歩計やアップルウォッチでの保険金割引やってますよね。そうなのね。はい、それでは次の記事です。
はい、
こちら気になるキナーさんの方にあった記事です。次期 iPhone は 1000万画素と1400万画素のリアカメラを搭載、ライトニングポートを引き続き採用との情報もという記事が上がってました。もう今年の新しい iPhone の情報ですよ。次期 iPhone の新しいレンダリング画像がまあ公開されていると。で今度は次期 iPhone のカメラの一部詳細を報告していると。今回カメラがどうも真ん中につくみたいですね。
へえ。
リンゴマークの真上に、次期 iPhone の一部モデルは三眼カメラ、カメラが3つつくと噂されていますが、そのうち2つのカメラは1000万画素と1400万画素のカメラが搭載され、3つ目のカメラの詳細は不明とのことだそうです。ちなみに、現行の XS、XS Max は1200万画素のカメラを2つ搭載しており、1つは広角、1つは望遠となっています。またフロントのトゥルーディプスカメラシステムは1000万画素のカメラが採用されるとのことで、この三眼カメラを搭載した次期 iPhone は内部構造も新しくなるようですと。ちなみに現行のトゥルーディプスは700万画素が使われているということですね。さらに iPad Pro のように USB-C ポートを採用するかどうかについては、現時点ではライトニングポートを引き続き採用すると見られていますと。まだライトニングでいくんですね。とすると iPad Pro だけは特別に Type-C にしたってことかな。より Mac に近いようなことができるように。
私持ってないけ、その USB-C ポートっていうのが今一つ分かってないんですけどね。
タイプ A よりもタイプ C の方がちっちゃいし、ライトニングと一緒で裏表関係ないしね、使いやすいですよ。
そうですか。
そうですよ。
このカメラ3つっていうのがよく分からんけど、真ん中にカメラがつくっていう話があったでしょ。この真ん中につくカメラは1個な、3つとも
3つとも
3つとも
3つとも真ん中じゃないの多分。
それは分からんの。
それは分からない。
でもカメラ今いつも端っこについてるじゃない、で自分を映すときに困らん。
自分を映すときはフロントカメラでいいんじゃない。
あ違う、自分じゃないか、人か、なんかカメラが反対側っていうか真ん中じゃないけ、思ったように映らんでイライラすることがあるんですよ。わかる？例えばフェイスタイム、とかかな。なんだろう、なんかするときに。
フェイスタイムはだってフロント側のカメラでフェイスタイムするじゃない。
いやだって自分が思ったように映ってくれんときがあって、イラッチするときある。
イラッチ
イラッチするときは
真ん中じゃないからってことでしょ。
真ん中じゃないから。
そこはあんましないけどな。
何の時だったろう、なんでこっちについてんのって思ったことがあるんで。
まあでもスマホはみんなそういう感じじゃないの、今でも今まででも。
だけ今までもそうだったかもしれんけど、その度になんでって思っとったんだけど、これ真ん中だったら悩まんで済むかなって思って。
あ、スキちゃんが言う真ん中は本当の真ん中ってこと？
違うよ、そのおへそみたいに真ん中じゃなくて、この生地のやつ、カメラがだけ上部だけど真ん中についてるでしょ。
あ、縦取りなら 真ん中に来るわね。でもこれ横取りしようと思ったらやっぱり端っこに行っちゃうよ。
はあ、じゃあ横取りしないそっか、まあそれはそうだけど、なんかね、うん、どういうシーンか忘れたけど、うん、ああもうって思う時があったの
でもどういうシーンか忘れたんだ。
うん、忘れた
出したことなかったのね
最近そういうことをしてないってことだね。
そうだね、うん、はい、それでは次も気になるキーナーさんの方にあった記事です。アップル iPhone の販売不振などにより一部部署での新規採用を縮小かということですよ。今月初めアメリカアップルが中国での iPhone の販売不振から業績予測の下方修正を発表しましたが、ブルームバーグによるとアップルが一部の部署で採用を縮小することが分かりましたと。採用縮小は iPhone の販売や年末商戦の売上高が予想に届かなかったためで、ティム・クック CEO が今月初めに投資家向け書簡で明らかにした模様をということですね。また同氏はその翌日に新規採用の縮小について社員にも説明したようですと。新規採用を減らすということだそうですよ。
これは日本だけじゃないよね。
これはアメリカの話でしょ。アップルパークのことでしょ。アップル本社の採用だと思いますけどね。業績不振で言っても結構儲けてるような気がするけどな。
まあどうなんですかね。でもそれなりに人の数も多いでしょうから。
まあね。それでは次の記事ですが、あうちゃんこんばんは。
あ、こんばんは、
うん、はい、こちら愛をありがとうさんにあった記事です。ミッキーが描かれたビーツのヘッドフォン、ソロ3ワイヤレスミッキーマウス生誕90周年アニバーサリーエディションが価格改定、3000円値下げされ通常版と同価格にという記事が上がってました。ビーツがソロ3ワイヤレスヘッドフォンミッキーマウス生誕90周年アニバーサリーエディションを値下げしていますと。これミッキーマウスエディションは今まで3000円高かったんですけども、普通のやつよりも3000円値下げということで通常版とお値段が一緒になったということはそうですね。
あんまり売れんかったんかな。
どうなんだろうな。税込み 32,184 円、税別で 29,800 円で現在購入ができるそうですよ。でも同じのを買うんだったらこれ買った方がいいよな。90周年のピンバッジとかステッカーもついてるらしいですよ。
ミッキーマウスが好きならね。
あと年齢が若いならね。
そう、これ外につけて出て歩くの結構勇気いると思う。
50のおっちゃんにはちょっとできないな。
なんかこれつけれてつけて外に出るとしたら、これに見合った服を着んといけんような気がせん。
どういう服？
イケてる服。
イカれてる服？
あのなんかおしゃれな感じじゃないとちょっとどうなんじゃろう。
おしゃれな。
でちょっと、田舎じゃつけられんかな。若い子ならいいかも
しれない
。若い子ならね。
月ちゃん都会ならつけれる？
都会の何でもありな感じじゃん。すごい個性的な人いっぱいおるじゃん。だって都会行ったら。
え、ゴーツにいないの？
ゴーツはダメですよ。日曜日にあのその辺のスーパー買い物の行くのに普通にお化粧しとるだけなのに随分言われますからね。
そうなの？
そんなところですから。うん、お化粧とかするの普通じゃん。なのにすごい言われるよ。まあ綺麗にお化粧してってほっとけ
けよってそんなところでこんなつけとったらあの人気がおかしくなったって言われますよ、間違いなく。
お散歩さんリラックマならできるみたい。あ、でも外にあるん
だね。いやこのミッキーちゃんのところにリラックマ貼ればいい
ミッキーの顔のところに、
うん、
ケイちゃんジャージでもいいって。
いいよ、いいジャージだったらいい
よ。大丈夫だわね、あのこれつけて出たってどうせ真っ白になるでしょ、雪がしついて
それ冬の話でしょ、ね、冬場限定で
冬場限定で。いや島根は都会
都会じゃないよ。いやあのほらミンサーや言おうと思ったこと忘れたじゃん、どうしてくれるんよ。何言おうと思ったっけ
ボケた
なんだっけ、あもう
何言いかけた、
思い出した。最近あのジャージバカにできんじゃん、若い子ジャージおしゃれに着とるんでしょ、最近の若い子。
ああ
。ね、
時ジャージでいい
ジャージ、ケイちゃんジャージありですよ、
うん、はい、ということで気になる方は購入してみてはいかがでしょうか。まあ、これ90周年記念ってことは多分もう終わりだよな、ぼちぼち。
え、そうなの。
あのディズニーランド、ディズニーシーの90周年のアニバーサリーイベントって確か3月末ぐらいで終わるでしょ。
あ、このビーツのごめんなさい、このビーツのヘッドホン、
うん、
あの去年どっかで見とったんよ私。
お
ミッキーちゃん仕様が、いやホームページ、いやいやいや、ウェブで、
うんうん、
おこんなんあるんだと思って見とったんですっけね、
うん、もう、はい、欲しい人は早めに買いましょうね。
みつあ欲しい、みつあこつけてみつあ似合わんだろうな、
ようようようって歩きながら、
えお酒飲んでようようよう、でヨータヨータヨータじゃない
このピンバッジが欲しいな
えピンバッジは付属品っていうか付録じゃない、そっち、
うん
じゃあ買ってヘッドホンだけプレゼントする、うん、リスナープレゼント
誰に
だけ欲しい人
に、あ買ってあの定価で誰かに売りつける、ピンバッジだけ抜いて
定価は売れんでしょ。
そうだねはい、それでは次の記事です。こちらは携帯ウォッチにあった記事ですね。ソフトバンクと Y モバイル2年契約の更新期間を3ヶ月間に拡大ということで、昨日ドコモが発表したのを、ソフトバンクとウィルコム沖縄も追っかけるように3ヶ月に延長しますという発表しました。そして、こちら気になる気になるさんの方ですけども、 KDDI2 年契約などの契約更新期間を3ヶ月間に拡大ということで、これで大手3社プラス Y モバイル、
うん、
全てが、契約更新期間が3ヶ月に延長という発表になりましたね。まあどこも追従するんだろうなと思いましたけど、
これね、これ更新期間3ヶ月になんか広がっただけでなんか魅力ある、うん、私あまり魅力感じるんだけど、
まあやめようと思う人には魅力あるんじゃない？
なんだなんだ、
雨
パラパラ、
大粒の雨が降ってます、大粒の雨が、さっきから2人やんだりを繰り返してますけどね。
一旦テントに住んどるけ、
はい、それでは次の記事です。トラベルウォッチにあった記事です。 LINE トラベル JP 国内外のツアー比較予約サービスの提供開始という記事が上がってました。ベンチャーリバブリックと LINE は1月16日 国内外の航空券やホテルの宿泊予約ができる総合旅行情報メディア LINE トラベル JP かっこ LINE 版において、国内外のツアーの比較や予約サービスの提供を開始したと発表しました。 LINE で航空券とか、航空券とホテルのセットのツアーとか、
うん、
だから、まあ、今で言う、ヤフートラベルとか楽天トラベルとか、
うん、
ああいう感じのサービスを始めるということはそうですね。で、1月16日から22日までの1週間限定で LINE ポイント還元キャンペーンを実施しますと、LINE トラベル JP 経由でアゴダ一休 .com、 D トラベル、トリップ .com、 ブッキング .com やエアトリを利用し、ホテルや航空券を予約決済した人全員に購入金額の 20% 分の LINE ポイントを還元しますと。 20% 好きだね。1週間限定ですけどね。ただこれ読む限りではあれだね、 LINE トラベル JP っていうのは自分とこで用意するんじゃなくて、いろんなとこのをこう引っ張ってきて、それを比較して一番安いとこが選択できるようなサービスってことだね。これ
だっけ、楽天トラベルとかは楽天さんがやっとるけど、ヤフートラベルってそうじゃん、うん、いろんなところの旅行会社に集めてきて、あのパターンですが、
うん、そうだね。ヤフートラベルは、ヤフートラベルは一休 .com かな、
一休 .com、 うん、いや他にもあるよ。
他もあるかいな。
他もあります。
うん、20% 分の LINE ポイントで還元ということで、ただ期間が短いですけどね、16日から22日までという、はい、旅行に行く予定のある方はぜひ購入を検討してみてはいかがでしょうか。
なんか LINE もいろんなことしだしたね。
そうだねはい、それでは最後のニュースですが、こちらギズモードジャパンにあった記事です。自動運転車のレーザー、デジカメのセンサーを破損、23万円の α7R2 を台無しにという記事が上がってました。Google のストリートビューとか、車好きちゃんの近くで止まってるのを好きちゃん見つけたことあるじゃない。
うん、
見つけたらやっぱり写真撮るよね。
うん、撮るよ。
で、同じように自動運転車がもし走ってたらカメラで写真撮りたくなるよね。
自動運転車っていうのがそもそも分かるんかな。
多分今はまだ分かると思うよ、いろんなセンサーひつけて走るけん。で、この自動運転車もし見つけてもね、あのデジタルカメラ、まあ、スマホのカメラとかデジタル一眼カメラ、
うん、
こういうので撮らない方がいいという記事なんですよ、これ。
あ、こっちが被害に遭うってこと？
そうです。自動運転するために、あの障害物を検知するためにレーザーをこう照射しながら走るわけですよ、
うん、
前方に障害物がないかなって。で、このレーザーがデジカメのセンサーを壊すらしいです
ゴジラだ、タラランタララン
タラランタラララン。一応人にはあの危害を加えないレーザーを使ってるんですけども、デジカメのセンサーに対しては被害を与えるということで、この元記事にもありますけども、真っ暗なとこ映してもこんな線が入ってしまうらしいですよ、そのレーザーのせいで。で、これ記事書いた人は23万円の一眼レフがパンになったという記事なんですけどね。一応人の目には安全なように設計されていますが、カメラにとってはそうも言えなかったようですということだそうですね。カメラのセンサー最大で眼球の1000倍の感度らしいんだね。それでセンサーが、まあ、焼かれたって感じになるのかな。 ということらしいんで、もしこの先あのオリンピックに向けて自動運転の車を走らせるとかって騒いでるじゃない、当然見つけたらみんな写真撮りたがるだろうと思うけども、気をつけてねと、なるべく撮らない方がいいかもよということみたいですよ。
あ、この記事はその23万円のカメラがダメになったっていう話？
そうそう、そっちがメインの話なんだけどね。
はー、
これ一眼レフカメラもスマホのカメラも同じですからね。逆に言うと昔ながらのあのフィルム式のカメラ、それなら別に問題はないと思うんですけどね、うん、
へー、
皆さん気をつけましょうね。お散歩さん、リラックマミッケ、リラックマぬいぐるみヘッドホンシステムサービス、おお、リラックマのヘッドホンがある、4610円、アマゾン、
あ、ミッキーちゃんより安いね。でもいや、ま、本当にこれぬいぐるみじゃん
確かに、ね、
これお散歩さんつける勇気あるんだ。
あるな、好きちゃん送ってくれるって、お散歩さん、センサーが壊れるなら人の網膜にも影響ありそうだけど大丈夫なの？どうもあの人が直接見ても問題ないレーザー使ってるみたいですよ。あのクラス3以上のレーザーは見ちゃダメって言われますけどね、確か。
クラス？
うちの会社でもね、あのクラス1、クラス2、クラス3とかっていうレベルがあるんですよ。
うん。
クラス3以上は人が見ちゃダメって。うちの会社でも結構使ってますけどね、クラス3のレーザー。見るなってシールが貼ってありますよ。
なんか見るなって言われると見たくなるよね、でも。気をつけんさいよ、
気をつけんさいよ、
気をつけんさいよ、
ケイタ君、逆にレーザーでカメラが潰せるってことか。まあそういうことみたいですね。
こう潰せるんじゃない、壊せるだよ。
あ、壊せる人間に影響がないっていうより今のところはないってことでは。ああ、だからクラス2とかのレベルのレーザーを使ってるんだと思いますけどね。お散歩さん、家の中だけだよ。あ、外へつけて出る元気、あの勇気はないってことだね。
まあなかなかね、
江口さん、カメラをレンズを通すので光を集中するんです。ああ、まあそれはあるかもね。あ、だと好きちゃん、老眼鏡かけて自動運転車見たらやばいかもよ。
なんで
レンズでレーザーを集中させてくるかもよ。
あ、でも普通に歩いてる時に眼鏡かけないですよ
まあそうだね、老眼鏡はそうだな、
あのなんかね、老眼鏡って言わんで、
なんとかグラス、
リーディンググラス、グラス、リーディンググラス、
シニアグラス、
リーディンググラス、あの私 それこそあの昭和40年代とかのあの、うん、お姉さんがさ、あの、うん、サングラスとかを頭にさしてよく歩くの流行ってたじゃん。
はいはいはいはい、
あの感じでさ、会社で眼鏡いらん時、うん、頭にさして歩いとるのよ、うん、車内を。最近、うん、あの行った先で眼鏡がないと困る時があって眼鏡をさして歩いてたよね。だから今日会社の階段で、今2年生3年生ぐらいの男の子、若い、
3年生って3年目ってこと？
あ、そうそう、うん、3年生って、うん、男の子とすれ違ったのよ。そしたら、うん、お疲れ様ですって言った後に私に、今メガネがないないとかって思ってらっしゃいませんって言うけ、えって言ったら、あの仕事用のメガネがなくて困ってらっしゃいませんかって言うけ、なんでって言ったら、 頭の上にあるから知ってるって返って言ったら知ってるんですかみたいな言われてびっくりしたちょっとね面白い子だけどね、ちょっと変わった子なんだけど、うん、真面目に言うけど賢くてやれんでね、あじゃあいいです、すいません失礼いたしますって言って、うん、
はい、ということで本日のニュースは以上です。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の1798回が上がって小暮さんが聞いてくれてありがとうございます。 Mac でオフィスが使いたいだけならライブル、ライなんだ、ライブラリーじゃないよね、ライブ、ライブレ、ライブレオフィスっていうのかな、はいかが、比較的互換性高いし無料だしお試しあれ。なんて読むのこれ、ライブレ、リブレ、
リブレかな、マイクロソフトオフィスの互換のソフトのことかな、オフィスとほとんど同じことができてタダで使えるっていうのがあるじゃない。ただあれ、こんな名前だったかな、名前変わったのかな、
これは何、その Google とかで検索したらいいのかな。
そうだね、
ちょっと見てみよう。
はい、ありがとうございます、はい、
貴重な情報ありがとうございます。それからゆうさんが iPod Touch はまだ使いたいですね、私は iPhone が高すぎなのでメインを Android にするよう画策中です、でも連絡用に iMessage は欲しいのです、ポッドキャストはようやく Android と iOS の両方で使えるキャストボックスを見つけて使用中です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
Android メインで2台持ちでタッチ iOS アプリを使うのにってことやな、
まあ、たまにおられますよね、そういう方もね、だから iPod タッチがあった方がいいんか、
うん、
なるほど、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。イクラムさんが聞いてくれて、本日休みでふらりふらり足湯しながら空海 IT ニュース聞いています。ふらりじゃない、ふらりですね、ありがとうございます。
ふらりかな、ぶらりかな、
足湯しながら、
LINE に確か写真が上がってたと思う。
そうなんですか、
足が映ってますよ、うん、
いいですね、
はい、
ありがとうございます。チュリちゃんが1797回から98回拝聴、フロアは違うのですが職場でインフルエンザ楽観者が出ました、楽観者だったっけ、罹患者だったっけ、これ、どっちですか、みっちゃん、
わかんない、わかんないから答えない、
ラ、リ、罹患だったっけ、
リじゃないかな、
羅漢じゃないよね、500羅漢みたいだもんね、栄養と消毒マシマシしようっとってことで、
マシマシにしようでしょ、
あマシマシかありがとうございます
はい、ありがとうございます
ね、私もフロア違うけど違うフロアでなんかすごい患者さんが出てるのでドキドキしてますけどね、
やばいぞやばいぞ
その前にあなたの方が先に来そうな気がするけどね、
持ってってあげよう週末に、
いやいりません、うん、
はい、
ありがとうございます。ちか大事にしようね、気をつけようね、
そうだね、
はい、それからなりちゃんが
かかるなら、あ、うん、いいよいいよ、どうぞどうぞ、いいよいいよ、
どうぞ、
いやいや、かかるなら今のうちにかかっといた方がいいかもよ、来週かかったらわやだよ、
うん、知ってるはい、なりちゃんさんがこんばんは、お疲れ様です。宮崎は1月2月で野球とサッカーで24チームかっこ今朝の新聞からキャンプします。1年通すといろいろなスポーツでたくさんキャンプに来ますよってことで、いいね、
うーん、あったかいからね、
野球とサッカー
で24チーム、
見るんだったら、
うん、見るんだったら
ゲップしないでくれる、 誰が見たい？
野球、誰が見たい？
野球とサッカーがでキャンプ見に行くとしたら誰がいい？
誰でもいいよ。
いやだね。
だってキャンプってどっちかっていうとこう体作りがメインじゃない。あの紅白戦とかしてるんだったら見に行ってもいいかなと思うけど。
え、野球ルール、
野球にしてもサッカーにしても、いやルールぐらいは分かるで。
ほんと
棒振って球に当てるんでしょ。
うん、そうそう、
うん、
で逃げる、
逃げるな。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ジミーちゃんが配信だんだんお年玉全プレ企画に応募しました、よろしくねってことで。
そんなプレゼント企画ないと思うけどな。
全プレ企画にしないでね皆さん。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。コメントが以上ですよ。
やっぱり罹患だね。
罹患であって
ますね。娘さんイクラムさんが罹患って書いてる。
こんばんは。あ、こんばんはじゃないか。はい。
アウちゃんは羅漢っておっさんのことだよ。
あのよくあるじゃない、500羅漢とかね。
だからおっさんじゃん。500羅漢って女性いないでしょ。
え、そうなん。なんか自分に似た人おるって言うじゃん、うん、でもああいうとこ行くと。
おっさんだっけ？
え？
え？ジミちゃんお帰り。のぶすみさん、ヘレンガエルのぴょん吉を着ているひろしも頭にサングラスをかけてる。
あれ？ひろしは目にかけてるの見たことないよな。
ファッションなんじゃない？
好きじゃん、ほなファッションそれ。
いやいやいや、いらん時に持って歩けんでしょっていうか、最近その自分の何、自分の席以外でも眼鏡が必要なことが多くって、で、うん、なんか一時こう紐みたいなのつけてこう首から下げとったんだけど、なんかおつぼねさんみたいじゃん、うん、おつぼねさんみたいだっけ、やだなと思って、あ、じゃあ頭に差しとけと思って、でもそれも結局おばさんみたいなのね、その若い男の子
に。横山安さんみたいに眼鏡がない眼鏡がないって騒ぐんでしょ、
うん、たまに眼鏡がないと大騒ぎしてあるよ、頭に差しとってないないって言っとったことがあるけどね、下の方読まないんですか、そのいきなり平面ガエルから始まったけど。
下の方、老人グラスは読んだな。お散歩さん、ストラップつけてぶら下げてる人いるね、おつぼねさん、
うん、
だリフレでよかったと思うよ。
リブレですよ、
お散歩さんもリフレ、リブレ。あ、僕はあの知っとったのはオープンオフィスの方だと、リブレオフィスがある。どっちがいいんだろうな。僕はこのリブレってのは使ったことない。オープンオフィスはなんかいっぺん入れたことあるけどな。皆さん的にはどっちの方がおすすめですか、オープンとリブレと。
オープン
オープンオフィス、これは昔か、結構昔からあるオープンオフィス。
え、それも無料で Mac で使えるの？
Mac でも使えたはずだよ。ワード、エクセル、パワーポイントの互換ソフトアプリ、
ちょっと書いとこう。オープン
オープンオフィス、ケイタ君はどちらも興味ない純正が一番
え、その話、野球とサッカーの話じゃないの？
あ、そっちの方の話か。
リブレ、
リブレ、アップルストアアプリがくるくる。え？アップルストアアプリがくるくるってどういうこと？
アップルストアのアプリがくるくるってことでしょ？
開かないってこと？
じゃないの？
落ちてるってこと？
ップルストアアプリ、いや僕開いたぞ今アップルストアアプリ。
そんなね全プレにするために
新斎橋まで257キロって出たけど、うん、全プレ、
いやいや啓太君がね、
うん、
全プレにするために応募自粛とかそういうこと過去からクルクルするんだよって言いたかっただけです
購入ができない、あもしかしてミッキーの90周年買おうとしてる、
いやそこいかんでしょ、
いやアップルのオンラインストアで買えるからさ、
あ、
うん、お散歩さん、羅漢とは仏教の修行を収めた人のことだったかな、あおっさんって意味じゃないのね、ふんじゃオープンとリブレどっちがいいか教えてくんないよ、
そもそも
みんなってことは皆様互換アプリを使わないってことかな、
うん、Mac で使わないんだ、
バッグに入れたけど注文手続きに済まない、何を買おうとしてるの
ビーツ、
ビーツ、お散歩さんオープンオフィスを使ったことあるけどワードはともかく表計算はかなり厳しいと思う、うん、
あったビーツ、
アップルストアのアプリ、
うんうん、
うん、出てくるよ、あうちゃん入力中、あうちゃん的にはどっちなのかな、
リブレ、
あうちゃんはリブレを使う、まあ両方入れてみて比較してみるのがいいかもしれない、どうせ無料なんだけど、
うん、
はい、でもここでなんか面白い話あるかい、
そんな毎日面白い話があると思うか、っていうかさっき話したじゃんメガネの話、今日はなんだっけ
もう忘れたな
あ、そうそう思い出した思い出した、みんな、うん、皆さんはそんなに甘いものが好きじゃないかもしれんけど、
うん、
あんこ大好きな私からのとっておき情報を言っていいですか、
いいよ、
ですねローソンで、
うん、
あんこのパンを買ったんですよ昨日の夜、
うん、
普通はパンの中にあんこが入ってるあんパンとかが多いんですけどね、これは、うん、パンの上にあんこが塗ってあるあのパンだったんですけど、
塗ってある、
うん、あのパンの食パンのこう上に
あ
ん
こが、あ見たことある、
なんかね名前がね、うん、ローソンベーカリーの、うん、俺が食べたいオグラアントーストって新発売のシールが貼ってあるんですけど、
うん、
ですごいなんか美味しそうだなと思って気になって、今日昨日の夜明日の朝ごはんにしようと思って買って帰ってきたんですよ、うん、で今朝食べた朝ごはんに、うん、ちょっと焼いて食べようと思って、うん、焼きよったらめっちゃいい匂いがするけ、うわこれ買って正解だったわと思って、で、うん、さあ食べようと思ったらなんかこう結構厚切りのパンだけんこう切れ目も入っとって、その切れ目に沿ってこうちぎりよったらなんか手にすごいマーガリンかななんかバターかなんかがすごいつくんで、と思ったら、
うん、
パンの前面に結構マーガリンがしっかり塗ってあったりするんで、
うん、
美味しいんだけどなんか食べてたらこれ絶対カロリー高いぞなと思って、その袋を高いぞなもしと思ってこのパンの袋の裏面を見たのよ食べながら、
カロリーよ、
そしたら、うん、そしたらね、
うん、
760キロカロリーって書いてあって、
どんなでかいパン食った
あの UFO 焼きそばでのさ400とか500だよね確かカロリー、嘘だっけ、なんかねこんなカロリーのパン見たことないでって思って、これ食べたらな1食分じゃないでって思って半分だけにしようと思ったのに結局みんな食べちゃって、
うん、
ちょっと食べてみて、これ男の人向けですわ
いや男が食べても女が食べてもカロリーは一緒だろ
でも俺が食べたいって書いてあって、結構このカロリーだとなんかしっかり動く男の人向けだなと思った。私いつもならカロリー見て買う人じゃん、
うん、
気も疲れとってね甘いもん食べたいと思って買ったんだけど、もう美味しかったけど、
うん、美味しいものはカロリー高いわね
いやちょっともう食べらんようにしようと。
美味しいのに、
美味しい系食べてみてなんかね、栗入りの粒あん、マーガリン、うん、ミルク風味のクリームが上に真ん中にちょんと乗っとる、あとナチュラルチーズとか、
うん、
です。
いいんじゃねそれでは運動すればいいじゃん
、うん、あの頑張って動くと今度膝が痛いんでいけんよなと思ってるんですけど
野住さん、カロリー数見る前に食べることはないね。パンで一番高カロリー、高くても450カロリー
だよね。
菓子パンは菓子らしい、菓子だしかな、
菓子らしいってこと
ジミちゃん今日トライアンの羊羹食べました、抹茶入り新緑、
うんうん、ラインで見ました。
好きちゃんも
持ってんだよな。ええ、ちっこいけど。
ケイちゃん羊羹食べないのって、
なんかもったいなくて食べれない
ケイタ君毎日朝食にすると良いと。
いやもう絶対やめます。
お散歩さん、あんこといえばスーパーに米田コーヒーのあんトーストのあんこが、
うん、売ってる売ってる
ってのが売ってる、うん、
買ったことないんですけどね。
うん、野口道さん、コンビニではカット野菜売ってるので好きです。
うん、助かるよね、あれ重宝してます。
野口さん、ウマーベラス、ウマーベラス、
あ、江口さんもしかして食べた。
いやこれ歌だよ、カロリーゼロってやつ。
え、カロリーゼロっていう歌があるの？
あの人が歌ってるやつ誰だっけ、あの漫才の東北出身の
ミニオン、ミニオンです
。ミニオン
東北の漫才、サンドイッチマン。
あ、そうそう、サンドイッチマン、サンドイッチマン、サンドイッチマン、ね、
サンドイッチマンじゃなかったっけ。
違う違う、サンドイッチマンだよ
いいしょ、なんでうちサンドイッチマンって言ったじゃん
いや、なんか発音がおかしかった今
え、言うて、
え、
言うてみて、
サンドイッチマン
私なんて言った、サンドイッチマンでしょ。
いや、サンドイッチマン、サンドイッチマンじゃないの、サンドイッチマン、
こっちでも
いい、むしろあげないよ
あなたみたいにない、ワンワンのことをね犬だとかさいう人に言われたくないわ。
のぶすみさん、うさぎのあんこ、それは食っちゃいけない
懐かしいこと言ってくれるね、ありがとう。
井口さん、モンキーマジック、
え、ウマーベラスって、
マーベラスの中でモンキーマジック
、エグさん何言うとるの、ねえねえねえ、モンキーマジックが歌っとったってこと
違う違う違う、サンドイッチマンが歌ってる。散歩さん、あんバタートーストも焼けばカロリーが消えてカロリーゼロ。
本当消えないでしょ
ジミーちゃんウサギのあんこのうんこ
懐かしいね、懐かしいね、
うんこばらまいて歩いてたよな、
ね、いや今ねウサギちゃんが飼いたいなってちょっと思って、この間もね週末にウサギ見に行っとったよね2人でね、
うん、
ペットショップに
可愛い子がおったね、
可愛い子がおるんよね。で私最近なんかインスタグラム見てもフェイスブック見てもそんなんばっかり見とるせいかもしれんけど、ウサギがタイムラインにすごい出始めて出てきてなんかもうすごいなんかそそられてますけど、
あのジミーちゃんうんこ残してるだって、
残してますよ残してるよ、
残してるし、亡くなって当分は部屋のあちこちから忘れた頃に出てきよったよね、コロコロコロって、
そう
最近出てこないな、さすがに
もう3年経ったけね、うん、ですけど、あのインスタグラムって写真もあるけど結構動画とかがあるじゃない、なんかね検索画面のところに行くと、
うん、
いろんなその検索したら例えばウサギって言ったらウサギいっぱい出てくるし、最近それでなんか私ウサギとパンダの動画にハマっとってね、暇さえありゃ見とる。
パンダも？
パンダも可愛いよ、あのパンダの動画もねすごい癒される、うん、あの皆さんなんか嫌なことがあったりした時はあのいいですよ、ウサギもいいけどパンダがかなりおすすめですね
パンダもあのちっちゃい時かわいいやな、
うん、パンダ飼えたらいいけどね、
うん、パンダはちょっと飼えんわな、
パンダもいいし猫もいいけどね、
うん、ドーナツ、カステラ、柿の種、どれだけ食べてもゼロカロリー。
ドーナツ、カステラ、
柿の種、
え、どこに書いて
ある？牛タン、せり鍋、ずんだ餅、これもカロリーゼロ。
え、何の話？
ん？
何の話ですかそれ。
ウマーベラスの歌詞の中に出てくる。
あ、へえ、そのウマーベラスを知らないんだけどね、私。
うん。カロリーゼロだよ。あの今、あ、何の CM だっけ？なんかの CM の中でもウマーベラスって言ってるぞ。あ、何の CM だっけ？サンドイッチマンが出てくる CM。
じゃあサンドイッチ？
いや、違う。何の CM だったかな、
あ、
思い出せねえや
うん、年のあれですね、う
ん、あ、ケイちゃんパンダ飼ってるっていいな。
パンダ飼ってる？猫？
わかんないはい、ってなとこかな、以上空海 IT ニュース1799回、1月17日でした。お届けしたのは、
皆さんしつこいようですけど応募待ってますよ、むすきちゃんと。
はい、応募を待ってるし、明日は1800回だよ。のみつあんでした。
本当だ
本当だよ。それでは
皆さん、電報はこちらまで、電報はこちらまで、
また明日3、4、
ただもの
だんだん、ただものだんだん、
あのもう応募した人はいいですよ、応募始末じゃなくても皆さんお祝い待ってます、1800回。
Sport Omni IT News.